瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所生活安全課戸田久美子さんに子どもの犯罪被害防止についてのお話をお伺いします。戸田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、11月に入り寒さが増してきましたが、今朝も元気に登校していく子どもたちを見ました。
この時期は日の入りの時間が早いので、子どもたちには暗くなる前に帰ることを徹底していただきたいですよね。愛知県警による令和2年中の子どもに対する声かけ、つきまといなどの情報件数は1162件でした。平成28年から令和元年までは毎年増加をしています。令和2年は前の年より47件減りましたけれど、これは警察に寄せられた情報件数だけで、実際に発生した件数ではないんです。
子どもたちへの犯罪被害未然に防ぐには、ではどうしたらいいでしょうか。
はい、子どもたちが被害に遭う事件では相手からの前兆となる行動があると言われています。それを周囲の大人たちが見逃さないことが大切です。
はい、相手からの前兆となる行動というのは具体的にどのようなものですか。
典型的なものとして、子どもに対する声かけやつきまといが挙げられます。声をかけるだけでなく、腕をつかんだり体を触ったりといった事例もあります。そしてこれらの行為がエスカレートすると、やがて大きな事件、犯罪へとつながる可能性があります。
それは危険ですね。
はい、声かけやつきまといのほかに不安を覚えさせる行為、例えば子どもをじろじろ見つめたり大声で叫ぶなど、子どもが不安に感じる行為も周囲の大人が見逃さないことが大切です。
不審者から狙われる時間帯などもあるんでしょうか。
はい、時間帯で言いますと、平日の午前7時台、登校する時間帯ですね。それと午後3時から5時までが多く、特に学校からの下校時間帯の午後3時台、4時台が非常に多いです。
なるほど、お子さんのことですから保護者の方はとても心配ですよね。ではそういった声かけなどについてはどのように対応したらいいんでしょうか。
はい、不審者による声かけが発生したときは、すぐに警察や行政、学校に電話して情報を伝えてください。そうすれば警察や地域などと情報を共有して、みんなで一丸となってパトロールや見守り活動を行います。
情報共有して地域が一丸となって活動を行う、これが重要なんですね。ところで不審者なんですが、子どもたちにどのように近づいてくるんですか。
子どもの登下校の時や公園で遊んでいる時に、駅までの道を教えてほしいの、お家の人が呼んでるから一緒に行こうなどと言って、困っている人や親切な人になりすまして近づいてきます。
不審者と思われないように近づいてくるんですね。こういった場合、何かいい対策はありませんか。
はい、それでは対策として、子どもたちを犯罪から守る合言葉、積み木鬼を使って子どもの犯罪被害防止を PR したいと思います。
はい、積み木鬼ですか。これはどういったものでしょう。
この積み木鬼は子どもを犯罪から守る5つの取り組み、それぞれの頭文字を組み合わせた犯罪防犯の合言葉です。
犯罪から身を守る合言葉なんですね。
はい、ではまずつですが、ついていかないのつです。子どもは声をかけられて騙されてついていってしまう可能性があります。知らない人に声をかけられても絶対についていかない、知らない人の車には絶対に乗らないように親御さんは子どもさんに教えてあげてください。
まずはついていかないのつですね。
はい、続いて積み木鬼のみは、みんなといつも一緒にいようのみです。不審者は子どもが一人になる機会を狙っています。一人で遊ばせないようにするだけでなく、登下校の時や 塾からの行き帰りの道も友達と一緒に帰るなど、一人にならないようにさせましょう。続いて、積み木鬼の木は、きちんと知らせるの木です。子供が出かけるときには、誰と、どこへ、何をするか、何時ごろに帰るかを話す習慣を心がけましょう。子供に時間を意識させ、危険な場所に行くことを未然に防止できます。また、帰ってきたときには、今日どんなことがあったか聞くなど、子どもと話ができる関係を築いておきましょう。
日頃のコミュニケーションが大事なんですね。
そうですね。続いて、積み木鬼のおは、大声で助けを呼ぶのおです。大声を出せば、周りに危険を知らせ、助けを求めることができます。大声で不審者が逃げていくこともあります。また、とっさに声が出せなくても、防犯ブザーを鳴らせば、不審者は逃げていきます。では、積み木鬼最後の2は、逃げるの2です。知らない人に声をかけられたり、不審な人を見て怖いと少しでも思ったら、すぐに逃げるようにしましょう。
はい。ついていかないのつ。みんなと一緒にいるのみ。きちんと知らせるのき。大声で助けを呼ぶのお。逃げるの2。この積み木鬼という言葉一つ一つに子どもの犯罪被害防止のポイントが詰まってるんですね。ところで先ほど不審者が発生した時、警察などに伝えて地域で情報を共有することが大切というお話ありましたが、不審者情報などを私たちが知る方法はあるんでしょうか。
はい。瀬戸市では瀬戸市安全安心情報メールというメール配信システムがあります。市からのホームページのサイト内検索で安心メールと検索していただければその登録ページが見つかります。このメールに登録していただくと防犯情報のほか交通安全や緊急情報などの各種情報が携帯電話やパソコンなどに配信されます。またこのページにある愛知県警察のパトネット愛知は、警察が持っている瀬戸市内で発生した不審者、犯罪情報などを配信しています。この情報も同じページから登録し、受信できます。
リスナーの皆さんも安心メール、ぜひ登録ください。
はい。また、この他にも子どもの犯罪被害防止のために、親子でご確認いただきたいことが2点あります。まず1点目は、子ども110番の家の所在地、場所の確認です。子どもが身の危険を感じたときに、助けを求めて駆け込む場所で、子どもの一時保護や警察への通報を行ってくれるのが、子ども110番の家です。
子ども110番の家、じゃあそのプレートというのがあるそうなので、これに注目することが必要ですね。
はい。一般の住宅やお店などにも子ども110番の家のプレートがありますので、いざという時に備えるため、地域の子ども110番の家の場所を確認しておきましょう。
はい、あらかじめ確認しておいてください。
はい。続いて2点目は、身近にある人通りの少ない場所や危険な場所の存在を確認することです。親子で不審者や犯罪が起きそうな場所を確認しましょう。そこへ近づかないことで犯罪に巻き込まれる危険性がぐっと減ります。
はい、お子さんが犯罪に巻き込まれないためにもあらかじめ確認は必要ですね。子ども110番の家の確認、そして近くの危険な場所の確認、ご家族皆さんでぜひ一緒に行ってください。さあ今日は瀬戸市役所生活安全課の戸田さんに子どもの犯罪被害防止についてのお話をお伺いしました。戸田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。